のみるみる元気が湧いてくる。2万人の皆さんの歓声を、お届けしたいと思うんですけど、ここはなんと、静岡県は浜松市、しかも一番こう浜松市というと皆さんあの浜松の駅周辺のこう都会を思い浮かべるかもしれませんけど、なんとここは浜松市天竜区春野町といいましてですね、随分あの山奥の僕の生まれた実家のごとく山奥の、そんな、場所にですね今日はお招きをいただいて、でもたくさんのあれ何人ぐらいいらっしゃったんでしょうか。
350人
もの方々にお集まりいただいて、今日は講演会を、させていただいた後の、まあ、懇親会ということで、どうですか30人ぐらいおいでですかね、35人ぐらいいらっしゃるその、懇親会場で、実はですね本日2月の20日ですね、あ2月の20日2月の20日僕小学校の時に一級上の女の人から好きやって言われてですねで小学校の時になんかこう文通から始めた初恋のその人の今日は誕生日や、そういえばなんで小学校の時に手紙のやり取りしてた人の誕生日を47になって未だ覚えているのかという不思議な、え名前まさこちゃんって言うあだ名はマコロンって言われたんですけど、でもねそんなふとちょっと思い出しましたけど、でもまあ実は昨日一昨日あの僕ちょっとあのパラオ共和国に3人の息子の次男坊ですね、中学3年生の、まあ、長男今ニュージーランド行ってますけどね、その次男の、ヒューガという名前のですね、一番うちの3兄弟で社交性が高くて、ここにも今ね、小学校のこの子小学校行くかどうかぐらいのこんぐらいの時にね、もう本当僕ねもうこいつは天才やなと思ったことがあるんですよ。それね何やったかっていうと、そのうちのその中学3年生がこの小学校行くか行かんかぐらいの頃に、あの僕お風呂銭湯好きで、でスーパー銭湯みたいなそういうところ行ってね、ほんでサウナ入って水風呂入ってみたいなことをこう繰り返ししてて、でも長男とその年子やから、そのこの2人がもうね風呂場で暴れ倒すんですよ。で必ずね一般のお客さんからこらーって怒られてね、もう毎回怒られて謝り倒さなあかんのんで、その子供を連れて風呂屋に行くのが僕あんま好きじゃなかったんですけど、でも必ずそうついてきて、で行った時にねある時面白いことあって、それどんなやったかっていうとね、あのまあ風呂場でわーわー遊びながらも風呂入って、でサウナ入ってとかってしてたら、あのサウナにあの4人のね真っ黒に日焼け、まあ、あれ日焼けサロンで真っ黒に日焼けして、あのボディービルダーたちがたまたまいたんですよ。でそのボディービルの中でもあのそれこそね過去に全日本でチャンピオンになったぐらいの、もう背も1メーター87ぐらいあってね、でも頭スキンヘッドで真っ黒に日焼けしてるムッキムキの体のねこの親分を筆頭に3人弟子たちがいたんですよ。これ弟子たちもみんな超マッチョで、4人とも全部スキンヘッドで真っ黒ムキムキで、これが風呂場から出てきて、銭湯あのサウナから出てきて、で水風呂入ってたんです。でそこへね僕その一番親分の一番体のでかいその三橋さんっていう人なんだけど、その人がね昔僕が自分が小さい店を伊勢でやってる時によくお客さんで来てくれてた人だったんで、もう何年かぶりでね、でいや三橋さん久しぶりですねって話になったら、おお中村君お前全国で最近お前活躍らしいやんけっていう話でね、その時いやもうなんかご縁でこんなことになったんですわって言って話してたら、だから三橋さんたちは4人のその異様な作4人ですよ、見た感じね、もう誰が見てももう道開けてまうぐらいの雰囲気のこの4人が水風呂入ってて、でしてね、で僕その水風呂でそんなして話してたら、長男はどっちかっていうとこう おっちゃんすごい体してんなとかって言って、ちょっと筋肉触っていいとかって言ったから、こうちょいちょい触ったりとかして、でも長男はそういう雰囲気で、もその2番目の次男はまたこれ独特のもんがあってね、その水風呂使ってるその三橋さんの言ったらこう背中持たれてる側の要はこの床のところに座ってね、で長男がその筋肉がすげえなとか、そんな体にどないしたら何のんとかって、そんなこと言って話してる。でもそうやってして会話交わしてるのも、ずっと三橋さん一生懸命長男のために喋ってくれてて、でもその後ろでね、三橋さんの後頭部の後ろ側に座ってる次男が、もう僕はね天才やと思ったんですけど、見るからに恐ろしげなあの三橋さんの頭の上にね、水風呂の水を手ですくってね、頭の上にジャーでかけた後に、その頭のてっぺんをペチャペチャペチャペチャで、それを何回も水かけてはペチャペチャペチャペチャ、何回も水かけちゃペチャペチャペチャって、やがて三橋さんが顔にダラダラダラダラ水流れてくるんやけどね、3回も4回も気にしてなかった。でもしばらくしたら、おい後ろにおるやつお前殺すぞでワオーかなんか言いながらね、なんかそういうタイプのがその次男なんですよ。でこれがね、まあ、中学今3年生になって、それこそ長男入試行ってるから、この次男坊はちょっと、まあ、また今度ゆっくりその次男坊についての話をしますけど、あの、まあ、1年間ちょっと高校は行かずに、まあ、鹿児島にあるこう英語の専門学校にちょっと1年間行かして、でその後もう外国を掘り出したろうと思ってるんですけど、なんでだけどね、英語の勉強を本気でするのにちょっとね、勉強しろというよりも英語がもっと喋れるようになりたいという、そういうこうスイッチを入れてやりたかったんで、で僕ちょっと今回5日間ぐらいスコーンとスケジュールが空いとったんで、あ、この機会で前からずっと行ってみたかったパラオにどうしても行きたいなと思ったんで、急遽ちょっと航空券取って、中3の息子と父親で2人旅行っとったんです。でも、まあ、こいつはね本当面白い男なんで、とにかく楽しく過ごしてきたんですけど、でもね僕は彼にも見せてあげたかったし、自分も一番見たかった場所はパラオ共和国の中のペリリュー島っていう島がありましてね、あの去年の4月に天皇陛下があの花をね、献花手向けに行かれた、あの、まあ、いわゆる第二次世界大戦のあの先の戦争中にもう大激戦地域なんですよ。でそのペリリュー島っていうのは、まあ、あのパラオの、まあ、空港があったり、一応たくさん人が一番住んでるあのコロール島っていうところから、まあ、船で40キロぐらい離れてる場所なんですけど、でもね戦時中の僕は、まあ、台湾で、新日のあの台湾で、ね、みこしを届けるプロジェクトとかいろんなことやって、で日本人ってなんか日本のなんとなく教育の中ではいろんな国にこうひどいことをたくさんしてしまったとか、なんかそういうふうにしてなんかちょっと日本人って嫌われてるんじゃないかなみたいな風にこう思ってる日本の人ってたくさんいると思うんですけど、僕は逆にアジアのたくさんの人がね、本当日本人のことを感謝してくれてる国がたくさんあってですね、なんかそういうところになんかこう雰囲気を肌で触れたくて、あの今回まあ行ったんですけど、ペリリュー島のちょっと物語っていうのを今回のちょっとポッドキャストでこの静岡の皆さんとねちょっと共有してみたいなと思うんで、ちょっとお話をさせてもらいますけど、あのペリリュー島っていうのはあの、まあ、高い山がほぼなくて、一番高い山でもね70メーターとか80メーターぐらいの山がしかなくて、当時東洋一と言われたあの十字滑走路っていうのがあったんですよ。でこの十字滑走路っていうのは前言ったらこう十の字に滑走路が出来上がってるんで、あのどの方角からでも着陸できたり、どの方角からでも離陸ができたりするんで、風向き云々関係なしにその東洋一のその十字滑走路を、まあ、アメリカ軍はまあいわば抑えれば、その太平洋のアジアもろもろの諸国にいつでもどこへでも戦闘機を飛ばしていけれるという、まあ、軍事拠点にしていくために、まあ、31年間日本が統治してたから、まあ、当時は日本国の中のパラオだったわけですけど、でもそのペリリューのいわゆる滑走路を手に入れるためにアメリカ軍はもう大艦隊を率いてそれを取りに来たわけですよね。でそのことを、まあ、日本の軍隊も分かってたわけなんで、そのものすごく強いいわゆる精鋭部隊、あのアメリカ例えばアメリカの 軍隊で言うならばグリーンベレーみたいなね、もうすごいこう射撃能力も高かったり、その生命力も強かったりする、そういう日本の本当に最精鋭部隊が、あのそのペリリュー島を守るために戦時中、もう戦争後半ですけどね、行ってたんです。でもその時にそのペリリュー島には、あの現地に住んでた原住民の方々が、まあ900名ぐらいの島民がいたんですよ。でそこへ見て、その日本の1万2000人の軍隊がペリリューを守るためにこう入るんですね。でもそのおそらくアメリカ大艦隊がやってきてね、すれば B29 からもう絨毯爆撃のようにね、もう島中をおそらく爆弾で落とされて、もう本当に3日もあればペリリューはアメリカがもう取っていく、抑えていくだろうっていうふうに言われてたんですけど、でもね、あの茨城の水戸とかあの辺から行ってる精鋭部隊がね、この1万2000人がどんな爆弾を落とされても命を落とさずに過ごせれるようにということで、あのサンゴ礁でできた島なんですけど、このサンゴ礁の島にホラー穴を掘るんですよ。これね、500数十個のホラー穴がありましてね、それのたくさんが地下のところで全部こうつながってるんです。でもね、このホラー穴を一つ掘るのも20センチぐらい前へ進んでいくのに丸1日ツルハシで掘っていっても20センチぐらいしか進まない。なんでね、もう手の皮ズルズルに向けて血だらけになりながら1万2000人が我が命を守るためにその穴を掘るんですよね。でだからアメリカとの戦いというよりも、もうホラー穴との戦いって言われるぐらい数ヶ月かけてもう血だらけになりながら穴を掘る。でもそれにね、日本からやってきた軍隊はきっと恐ろしい人たちなんだろうって900人のペリリューの島民たちは恐れてたんですけど、でもね、その日本の兵隊さんたちはすごく優しくて、でその優しさに触れたペリリューの900名の島民たちは、その一緒にね、俺たちもホラー穴を掘るのを手伝うって言うてね、で一緒にホラー穴掘ってくれたんです。で終わると夜になったら毎晩のようにこう宴があってね、ご飯を食べて酒を酌み交わし歌を歌って、でそってしながらみんなで仲良く仲良くこうしていくんです。でそのペリリのみんながね、日本人のことを大好きだって、でそれでね、やってるうちにいよいよアメリカの大艦隊が来るんですよね。で500数十個のそのホラー穴を掘ってみんながそこで身を隠して、でその時にもうアメリカ軍はね、総攻撃を仕掛ける前の日にはそれこそみんなで船の中でディナーパーティーとかやるぐらい余裕のよっちゃんで、3日あれば大丈夫で、それこそ初日には1日の間に1万2000発とか、もうありえないぐらいの爆弾をね、その小さなペリリュー島にもう落としまくるんです。でも蝶々1匹生きてないんじゃなかろうかって言われるぐらいの絨毯爆撃をするんですけど、日本兵はね、その時1人も死ななかったんです。で3日間爆弾落とされて、でいよいよ上陸作戦で上陸してくるんですけど、その上陸してくる時にもう山の中からもうバンバン命中率の高い弾が飛んでくるわけでしょ。それで1日目にそれこそ数千人レベルでアメリカ兵はそこでやられてしまって1回引き下がるんですよ。でね、これはね、本腰入れてペリル落としに行くぞってことになって、もう1回こうやっていきます。でそこから3日で落ちると言われたペリル島がね、なんと74日間耐えるんですよ。でもその、ね、総攻撃が行われるっていう、もう大艦隊が見えてきてね、してきた時にペリリューの島民900名の島民がその1万2000人の日本の軍隊を率いるね、中川邦夫大佐っていうのがいて、この中川邦夫大佐に向かってね、あんなに一緒になってホラー穴も掘り、あんなに一緒になってお酒を酌み交わししたやからね、俺たちもね、日本に統治されてるパラオ人だけれど一緒に戦うって言ってね、だから武器を俺たちにも渡してほしい、で一緒になって戦いたいっていうふうに900名の島民は言ったんですけど、でもその時にね、中川邦夫大佐っていう人はね、これちょっとね、公の放送になってしまうからこう差別用語になってしまうんですけど、でもその時に言った真実の言葉はなんて言ったかって言うとね、その中川大佐は昨日まであんなに仲良くしてたペリリュー島民に対してね、アホかとね、一緒に戦いたいと言ったペリリュー島民に、お前たち会うかと、ね、俺たちはね、誇り高き大日本帝国陸軍なんだぞって、お前らごときの土人がね、俺らの何のお手伝いができるものかっつってね、頭ごなしにボロクソ言うんですよね。でそんな差別用語をわざと使って、お前ら土人ごときに何ができるかって、お前たちはね、もうさっさと荷物をまとめてコロール島に見てもう帰れ、その40キロ先のコロール向かって帰れっつってね、もうボロクソ怒るんです。それをね、 聞かさせられた900名の島民たちがもう涙を流して悔しがってね、あんなに一緒にズル向けになりながらね穴掘ってね一緒に頑張ってきたのにそんな言い方ないだろうっつってみんなもう泣きながら怒って、じゃあ俺たちはもうコロールに行くって言って、で日本の軍隊がこう用意した船に乗って島民はみんなその40キロ向こうのコロール島へ向かって行くんですけどね、でもその行く時旅立つ時にボロクソ言った中川邦夫大佐をはじめ1万2千人の日本兵は船に乗って港から離れてこう離れていく時に1万2千人の日本兵はね岸壁の上に向かってずらーっと一列に並んで、そして帽子を取ってその離れて帰っていく島民たちに向かって1万2千人の日本兵が敬礼をするんですね。で頭を下げながら涙をボロボロ流しながらね岩の上から謝るんですよ。失礼なことを言って申し訳なかったって、でも俺たちの戦争にパラオの人を巻き込むわけにはいかんって、あんたたちにが死ぬわけにはいかん言って、だからあんな言い方をして彼らを島から出したわけでしょ。でもね港から離れたそのペリリューの島民たちはねその時の1万2千人がずっと並んで敬礼をしながら謝ってる姿を見てね、あれはわざとだったんだなって、だから俺たちはこのまままた島に戻れば日本のみんなの足手まといになって、でせっかくあんな嘘までついて俺たちを生かそうとしてくれたんだったら俺たちはきちんと生きていかなきゃいけんって、なんでもベリリューの島には戻らずにそのままコロール島に向かって船向かっていく、その時パラオのみんなは涙を流しながら行くんです。でもこの1万2000人の中川邦夫大佐をはじめ皆さんはねペリリューの人の命を落としてほしくなかったからって、でもそこから74日間耐えに耐えて、で姉妹の姉妹はもう50数名かなんかの人しかもう最後の最後残らないぐらいの皆殺しです。もうホラー穴の中は火炎放射器で、未だにだからあのホラー穴の中入っていくと70年前のビール瓶とかねあんなもんもいっぱい落ちてるし、その当時使ってた食器とかあんなもんもいっぱい、山の中にはね墜落した戦闘機ゼロ戦とかもねもうサビサビになりながら今も山の中にいっぱいあるんです。戦車なんかもたくさんあって、でそんなね、なんかだけど最後の最後にはその50数名の生き残り、これもね兵隊さんじゃなかったんです、医療班とかねドクターとかそういう方々なんで、最後は中川大佐はねアメリカの方に白旗を振りながらもうこれ以上殺さないでくれと、もうあと残ってるのは兵隊じゃなくてそういうドクターや医療班のみんななんだって、なんでこの50数名の命と引き換えに私の命を捧げるからということでアメリカ軍の前で中川さんは最後腹切って切腹をしてね、で死ぬことでその50数名の命は最後残されるんですけど、その日本兵のみんなとアメリカ軍のたくさんの人たちのその流した血のあまりのおびただしい血の量でもう海が真っ赤に染まって、でその打ち寄せる波で一つのオレンジビーチって名付けられたそのビーチは血の色で染まってオレンジ色になったって言われる、まあ、そのビーチにまあ僕どうしても行きたかったのと、その中川邦夫大佐がこう腹切って自決した場所とかにまあ花も手向けたかったんで、まあ今回まあ行ってきたんです。でもねなんかこう戦争中の話っていうのは台湾でもいっぱいそういうこう、なんでパラオはねあのそれこそそこから31年間日本でしたけれど昭和20年からあとはアメリカになるんですよね。でアメリカになってするんですけど、そのねアメリカになってから約40年間39年間アメリカだったわけです。だけど1994年にやっとパラオはねアメリカから独立するんですよ。で1994年のその独立するときにパラオの初代大統領っていうのは実は日本に対してあるお願い事をしに来られた。それはそのパラオの人たちの中に日本軍のそういう英雄伝説がたくさんあったんで、なんとかその48番目のね日本国の一員にパラオをしてもらうことができひんかって、沖縄よりもっと南にまだ日本がもう一つあるんだよっていうそういう48番目の日本の県の一つに加えてほしいと。だけど敗戦国がそんなことできるわけありませんから丁重にお断りするんですけど、でもその初代大統領がパラオの独立した時に国旗を作るんです。またよかったらインターネットなんかで見てほしいんですけど、パラオの国旗は日本の日の丸に非常によく似てて、日本の日の丸はね白地に赤い太陽でしょ、でパラオの国旗は青地に黄色い満月なんです。日本の 日本はねやっぱりお昼間に世の中を照らす太陽とするならば、俺たちパラオは夜その夜道を照らすなんか月明かりになりたいということで、青地に黄色の満月でもそれをど真ん中にデザインすると日本の国旗とまるっきりかぶさってしまうので、それだと日本の皆さんに対して失礼だということで左側に少しずらしてあるんですよ。でも昼輝く太陽が日本であるならば、ね、夜のお母さん役、夜道を照らすようなその月の国旗を選んだのがパラオなんです。なんで今も行けばねすごくわかるんですけど、おじいさんおばあさんたちがすごい日本人っていうだけですごくもてなしてくれるし、そしてパラオ語っていうね、何喋ってるか全然わからないいわゆるパラオ語の中には日本語がいっぱい混ざってるんです。例えばわーって何言ってるかわからないのにその中に大丈夫って急に出てきたりとかしてもう二言目には大丈夫大丈夫とかってねすぐで大丈夫とかね、愛してるとかね、好きとか嫌いとかとかね、美味しいとかね、それとかね病院とかね、もういっぱい1500ぐらいの日本語がそのまんまパラオ語に同化してて、で笑えたのはね、だから例えば僕は中村でしょ、で僕の中村っていう名前を日本人は中村さんって呼んだりするじゃないですか。でもその中村さん中村さんってみんなが言ってる、ただパラオの生まれた子供にね、ああ中村さんみたいな人間にうちの子供なってほしいな、例えば、まあ、マイケル・ジャクソンを例にとったら、マイケル・ジャクソンはマイケルが名前でジャクソンが名字なわけでしょ。で、ね、例えばジャクソンといううちの子供に中村さんジャクソンってつけたりするわけですよ。で、ね、みんな中村さんって呼ぶから中村さんの3まで名前なんかと思って、だからパラオに行くとね、内藤さんなんとかっていう名前とかね、中村さんなんとかっていう名前とかね、みんな3までついてるんです。なんで中村さんさんみたいになってしまうんですけど、でもどこご飯食べに行ってもね、白いご飯がどこにでもあって、寿司とか刺身とかあんなもんがどこにでもあってね、で歩いてるだけでも本当にたくさんの人にこう声をかけてもらったりしながら、今でもだから去年の天皇陛下が行かれた時なんかも子供たちがね、例えば道路のこうなんかセンターラインとかあんなも色が剥げてたりしたら、日本の天皇陛下に申し訳ないからって言って子供たちが絵の具でねセンターラインの剥げてるところを白く塗ったり、その辺の雑草を子供たちがみんな抜いて、日本の陛下が来る日本の陛下が来るって言ってね、本当にすごいおもてなしの仕方をなさったって言われてるんですけど、だけど僕の子供もね、そのボディービルの人に頭ちゃばちゃべちゃべちゃべちゃの、あいつね、こいつほんまに社交性があるんで、僕らその街中のあるまあホテルの3階に部屋を取って、3泊過ごしたんですけど、でもねいろいろそういう観光行って帰ってきた夕方ね、その部屋にこうちょっとしたバルコニーとかベランダみたいなもんあって、で窓を開けてしたらね、外で中学生ぐらいのまあパラオ人の子供たちがバスケットボールとかバレーボールとかしてこう遊んでるんですよね。だからうちの息子ね、ほんま社交性あるんでね、そのパラオ人の中学生たちを見てね、3階のベランダからハローかなんか言って手振ってね、ハローかなんか言って言うんですよ。ほったら向こうからね、ね、その日本人かって言ってくるから、おはよう日本人とかなんか言いながらね、ちょ俺も混ぜてくれとかって言いながら、ちょっとお父さん俺行ってくるあっちとか言ってね、お前すごいなと思ったんですけどね、友達と2人で行くならわからんでもないですけど、たった1人でね、そのまんまホテルの外出て行って、気ぃついたらそのパラオの子供たちと一緒になってバスケやバレーボールやるんですよね。ほいでずっとみんなと遊んでるんですよ、何も英語喋れないくせに。でそこでみんなとパスしながらバスケやバレーボールやってる姿ね、僕最後の最後にパラオでいろんなこと感動することあったけど、息子のあのポテンシャルの高さに一番驚いたんですよね。そして姉妹の姉妹にはね、どんどん親が迎えに来たりして、子供の数が30人ぐらいから3人ぐらいまで減ってきた時、最後に下からね、お父さん俺あいつのうち今からちょっと遊びに行ってくるわとかって言い出して、ちょやめてくれって飯食いに行く予約してあんだからとか言ってね。でもね、僕は彼のあのポテンシャル、まあ今までまあ中村家の一つの家訓じゃないですけど、僕は物を買うよりもとにかく経験にお金は使おうって、だから小学校の頃からロサンゼルス連れてったりとか、それとか台湾とかね、ニュージーランドとかつって、あいつ子供のとこからいっぱい海外旅行に何遍も行ってるんで、なんで英語は喋れないにしても、そのみんなのところの輪の中にこう入っていく度胸と何かこう社交性みたいなもんですかね、あれ見た時にね、あこいつは本当に世界中どこの国に行ってもきっ っとすぐみんなと仲良くなるなと思えた時、あ、数学ができるとかね、国語が得意だとかっていう、その偏差値で測れるもん以上の人間が持つこうポテンシャルというかね、なんかそういうものの高さをなんか我が子を通じて今回ほんま自分感動しましてですね。で、まあその息子はね、今度4月から鹿児島の英語の学校に行って、その後ね、多分ニュージーランドかもしくは、まあ、兄ちゃんとは違う国に行ってまうかもしれませんけど、まあちょっと世界に掘り出して、でも日本人としてなんかこの長いね培われた歴史と文化となんか精神性みたいなものを確かに鹿児島でたくさん勉強してもらって、日本ってどんな国なんだって世界のどっかに行った時に聞かれるたんびに、俺たちの日本っていう国はこんな国なんだ、こんな心を持ってるんだ、こんな思いやりの、ね、深い国なんだっていうことを、あいつがまた英語を使いながらなんか世界でね活躍してくれる、そんなきっかけに今回大きなこう一つのスイッチが入った。なんで、どうかね、ここにおいでの皆さんも、まあ聞いてくださってる皆さんも、僕はアジアのいろんな国に機会があったら行ってほしいな、そして僕は日本人なんだっていうこの一言でどんなにたくさんもてなしを受けるか、ね、日本人っていうだけでこんなによくしてもらえるんだっていう、そんなことをね、僕なんかたくさん経験してほしいなっていうふうになんか思うんで、なんか今回ちょっと、懇親会のね、なんか騒会みたいなところなんですけど、そんな、僕らの先人たちはね、本当にアジアでたくさんの人たちに感謝をされる、その立ち振る舞いや生き方をしてきたっていうことを、なんかどっかで心に留めてほしいな。なんでそんな戦争のね戦績だけじゃなしに、まあ海もスペシャル綺麗ですし、本当に素敵な街だったんで、国だったんで、なんかそんなことをちょっとご紹介とご報告がしたくて、今回ポッドキャストはパラオということでですね、お届けをいたしました。どうもありがとうございました。
Yeah.